今日の3曲目はフェアポートコンベンションで、ジョイボーイがプロデュースした、1969年にリリースされた曲です。この曲をジョイボーイの、トークを聞いた後にこの曲を聞いてもう一回、インタビューの内容トークの内容を思い出すとなんとなくこう言ってることがジョイボーイが、強調したかったことがなんか分かるような気がするんですが、後半のお話は、レコードプロデューサーとしてあるいは音楽にすごい関心がある、彼が1960年代の半ば、イギリスにやってきてそこでの音楽っていうのが例えば同じブルースでもアメリカでいうブルースとは違って、イギリス独自あるいはその土地の独自の音楽要素があることにすごく興味を持ったという話から始まっていると思うんですが、龍太さんいかがですか？後半のトーク、こちらの方が彼の本音というか、前半のトークはこう彼がの印象を話してくれましたが、こちらの方は、プロフェッショナルな仕事の上でも音楽ってことをされてきた彼にとっての印象でしたけれども、
そうですね。あの3曲目の曲を聴きながらトムっていうかその前からちょっとトムさんが話してた、放送には入らないんですけれども、それはスタジオ内で話してることなんで放送には入らないんですけど、ちょっと言ってたことです。そうですね、これ確かにすごいトムさんは中性的っていう、
メディーバルって
言ってましたけど、言われてみると確かにそうで、アメリカでもイギリスでもフォーク音楽って言うけど、でアメリカのフォーク音楽はブルーグラスとか、あとブルースとかもフォーク系の音楽ってことになるんですけど、アメリカは移民の国なのでっていうのもあって、まあ、もちろんアメリカでもアイリッシュ音楽とかやってるグループはフォーク音楽としてかなり昔のアイリッシュ音楽アイルランドの音楽のルーツとかを持ってると思うんですけど、でも有名になったやつっていうのはなんつうかフォークって言っても民謡ではないというか、民謡なんだけどなんというかその昔の感じはしないというか、そういう気は確かにするんですけど、この曲とか聴いてると確かにすごく なんていうか中世ヨーロッパっぽい、
1960年代ってこうビートルズとかも出てきて、イギリスの音楽がアメリカのそういうポップカルチャーの中にすごくこう商業的にも入り込んできたところで、そこでジョイボーイさんにしたら多分そのまだ紹介されていない未だ紹介されていないいろんなイギリスの音楽をアメリカを含めた世界市場をこう視野に入れて紹介しようっていうそういう思いも一方に、正気みたいなのも一方にあったと思うんですね。でもその一方でこう本当にこの人はそういう沖縄の音楽も好きだって言ってましたけど、何かそこの場所の匂いがする、曲で、彼はその後こうワールドミュージックっていう、こうレーベル新しいレーベルを立ち上げてワールドミュージックっていうジャンルをこうどんどんこう掘り出しこう世に出していってジャンルを作り出していくんですが、その根っこにあるの本当に好きなんだなって、いろんな世界にあるいろんなその土地の音楽に関心があるんだなっていうのを、思い、その一方でこうやってレコード化されることによってあるいは新しいジャンルができることによってどんどんこう音楽がその根っこから引き剥がされていくっていうそういう側面も両方あるんじゃないかなと思って、それをこう世界に売り出すレコードプロデューサーがどういうふうにこう考えながらこの半世紀を仕事をしてきたのかなっていうのはまたいつかお話しする機会があったら聞いてみたいなと思うんですが、けどでもトムさんも話していたようにあの音楽を聴いてる間にこの曲はやっぱり違うねみたいなアメリカの曲フォークとはだいぶ違うねって言っていた、その部分というものが宝庫みたいに当時のイギリスにはたくさん あったんだろうなっていう。でピンク・フロイド の, あのそういうプロデュースとかもしていくし、ピンク・フロイドはその後そう超有名になりますが、その最初の時にすごいブルースバンドだったとしても違う要素があるっていう、それをこう掘り出していき、あの今もアルバニアの音楽とかプロデュース、しているのかなということで、こう関心はずっと続いていて活動を続けていらっしゃいます。でもあの違う場所から来た人にその土地の話を聞く、違う視点からはしばしばアウトサイダーと言ったりしますが、長くイギリスで活動されていてもそういう表現をされたりしますが、から見る視点っていうのも非常に面白いというか、あの気づくことが、たくさんあるし、遥かな賞もそうですが、違う場所から日本を見たり、紹介をしたり、あるいはこういろんな世界のいろんな人とつながりながら話しているうちにふーっと気がつくこととか、考えもしなかったアイディアとか見方っていうのがこうラジオを通してこうシェアできたり、それぞれが思うことができたらいいなと思って、ジョイさんの、トークをお届けしました。本当はもっとたくさん、最近のプロデュースされた、曲も紹介したいんですが、今日の、この最後の曲になるかな、はニック・ドレイク、という人の曲をお届けしたい。多分リュタさんは聞いたことがあんまりないんじゃないかなと思うんですが、この人はというかね、1948年生まれで1974年にも亡くなっていて、うん、でその後に亡くなられた後にその曲が注目されるようになったみたいなんですが、この人の曲をジョイさんは選んでくれました、ニック・ドレイク。だからプロデュースとかいろいろされていたけども、その後1974年早い時期に亡くなられました。その、ポアボーイっていう曲を、今日の最後にお届けしたいと思います。少し6分ぐらいで長いかな。今度はどんな曲でしょうか。聞いてみてください。トムさん、4曲目お願いします。どうぞ。この曲はいかがでしたか。またいわゆるフォークとかとは違う、うん、いろんな要素が混ざっている感じの曲ですね。
そうですね、うん、あのリズムも、うん、あのちょっとそうトムさんはラテンアメリカっぽいって言ってましたけど、うん、確かにそうだけど、ちょっとジャズっぽいリズムと、あと声も確かにあのなんかボサノバとかの歌手っぽい感じ、うん、
これ3回ぐらい聞くとまた聞きたくなるですよ、うん、あの何回もあの最初そんなに思わなかったんですが、聞き始めるとあの繰り返しこう聞いて、しまう、そんな曲でした。であのそのジョイボイスさんのお家であのインタビューさせていただいて、2019年も伺わせていただいたんですが、お部屋あの仕事場見せていただいたら、もうレコードがぎっしりに、 CD がぎっしりに、でその壁にいろんな写真が、今までプロデュースしたアーティストとか関係のあったアーティストとか、ホッピーが写した写真とかいろいろ貼ってあって、後から思えばその壁に、写真を撮っあのジョイ・ボーイさんの写真を撮った時に写っていたのがニック・ドレイクの写真だったんですね、顔だったのね、うん、からこう一つ一つ出会った人との関係をこうがその部屋にぐっとこう詰まっている感じがして、UFO クラブっていうのを1966年の末に、 あのホッピーと立ち上げるんですが、それもカウンターカルチャー、いろんなこうライブをする、場所として、期間は短いですがすごい影響を与えた場所なんですが、そういったもののポスターが貼ってあって、破れていて、これ破れているのは実際に使っていたからだよ、すごいだろうとか言いながら、あの話をした覚えがあるんですが、ということで来週は、この話の続き、60年代の、イギリスについて、今度はイギリス人のピーター・ジーナ、こうピンク・フロイドとかの、最初のマネージャーだった、でやはりロンドン・フリースクールに関わっていたピーター・ジーナのお話を2回にわたって音楽とともにお届けをしたいと思います。なので今日も時間たっぷり取ってると思って言いましたが、もう90分経ってしまいました。来週もそんな感じで、おしゃべりをしながら英語ですが、インタビューをお届けします。日本時間だと8時に始まりますのでお間違いなく、それではアバナシャンペーン、春休み、短い春休みの方は、旅に出かける方は気をつけてお出かけください。来週もまた遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for Japan Champagne community. Views and expressions of those speakers and do not represent WRFU Urban Champagne Event Media Center or the Urban Socialist Forum. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye bye.